アンナチュラル始まりました。ご機嫌いかがでしょうか。ミリアクジャです。ものすごく急激に冷え込みまして、実はギリギリの感じで収録をさせていただいているんですが、もうたまらず、ホームこたつの中に入ってですね、こたろく、はい、こたつ録音ということに相なっております。で、そうですね、コンデンサーマイクを一つ、ホームこたつの上に立てさせていただいて、で録音しとるという、そんな販売になっておりますが、おかぜなどですね、お召しになっておられないでしょうかということなんですが、ちょっとやっぱりね、なんでしょうね、こう急激な気温の変化にまだまだ弱いという、そうですね、夏あんなに強化すると言っていてやってたにもかかわらずなんですけど、熱が出るところまではもちろん行ってないんですけど、それでもちょっと喉がなみたいな、そんな感じで、でもどうでしょうね、総合的に判断すると、強化としては良かったんでしょうか。またちょっと結果的なものは、どういうことなんだろうなという、感じで、中途半端な感じではございますが、そうですね、おおむね春先というか4月とかね、3月ぐらいの時になればなんですけどね、いやどうだったんだろうなみたいな感じの答えが出るのかなと、そんな、のんきなことは言ってるのですが、しかしながらなんですけど、同時に、今でもやってるのはやってるんですね。例のなんですけど、下半身浴的な、たっぷりお風呂で汗をかくということですね。まず、そこら辺のとこと、以前、少しやっていて、あんまりやって今いなかったホットヨガ関係の、あれですね、お風呂の中で、早い話がなんですけど、ぼーっとしてるのはもったいないということで、本読んでたりももちろんするんですけど、ヨガ的なストレッチを、汗どっぽりかくまでっていう、それは、やってるんですけどね。でも、調子悪くってもやってる最中は結構鼻の通りが良くなったりとかね、そういうような変化はあるんで、ちょっと、前から何度も申し上げさせていただいてますが、なんかやっぱ寒風摩擦をね、凝ってていいってよく聞くからみたいな。で、なんか寒風っていうぐらいから本当は寒風でやらなダメなんですけど、そこまでちょっと気合がなかったので、結構マッサージング的な、感じのところでちょっとね、痛いんかなとか思いながらもちょっとトライしてて、やったんですけど、でもそれよりは、効果があるような感じがする気がしますね。どうでしょう。それプラス最近ではそうですね、ドライジンジャーをこうなんか折に触れてというか、飲むような形にしてるんですけど、ご承知だとは思うんですけど、乾燥さすことによって成分が、変わるという、その仕組みを、利用しまして、生姜は、薬味として生で、いただくっていう、それは料理が美味しく食べるという、部分ですね。そのことはもちろんそうなんですけど、それ以外に、例えば、ジンジャーティーですね。生のものより、乾燥させたものを一緒に、胡椒を入れるときに、一緒に入れると、乾燥させることによってかなりいい塩梅の成分に変わっているという、発汗作用が増すというふうに言われてますが、そんなんも、習慣的なものとして飲むように、してるんですけど、これはね、でもね、1週間ぐらいでね、なんか汗はかきやすくなったんかなっていう変化は、あったりするんですけどね。それにしてもなんですけど、そうですね。もう少し、なんか全体的な体力強化はせねばという、私ね、自慢じゃないですけど、疲れてくればすぐわかるんですよ。なんて言うんでしょう。目がくっきり二重みたいになってくるんですよね、疲れると。それ、二重じゃなくて、シワだという、そんなご意見もいただいてるんですが、そうですね。皆さんは疲れてきた時の体の変調、何かおありでしょうか。
週金曜日に配信。聞き逃すな。
ミリはアンナチュラル。はい、というわけで、本日含めて残すところ、そうですね、もう少しという感じに、なってはきました。ちょっと若干、寂しさもありつつというか、まあそうですね、まあなんと言うんでしょう、まあ勝手なもんでというところなんですが、あれもこれも、なんかよく深く考えてたのになとか、まあそんな感じのことが、心残り的なところがやっぱどうしてもねあったりするので、まあそうですね、まあちょっと休憩してる間にもそういうこと等々をやっぱり考えていかねばという、こともあるので、まあ思い当たることは箇条書きみたいな感じですけど、メモ書きにして、そうですね、まあ反省するも、よし、何するもよしというようなことで、まあ後に、なんかの種になるだろうということで、まあ、書き上げたり、してるんですけど、まあ、そうですね、前回もエネルギー問題みたいなこう、大冗談に構えるような、ネタにも挑戦させていただいたりもしたんですが、まあ、そうですね、もうあまりに壮大な話だったような感じがしますが、まあ、今日もちょっとそのような感じで、壮大な、話題にさせていただきたいなと思ってるんですが、って言いますか、むしろ、自分に言い聞かせるようにという、もちろんそういう向きもちょっと強いので、なんて言うんですかね、私はこういうとこに、よく騙されがちなんですよねという、まあ、そんな話題をさせていただきたいんですけど、まあそうですね、社会の罠にはまらないためにという、まあそんなちっちゃい、ところ、はい、そんなちっちゃいところってどういうとこみたいなことなんですけど、まあ身の回りのと、いう、ことなんですけど、そうですね、まあ、社会の罠どういうことなんだっていうような、ことが、まあ、たくさんあるかと思うんですけど、そうですね、今最高にいい例が、いい例がですね目の前にありますので、まあ、そこら辺のところを、少し、かいつまんで、まあ、叩き台的な、ね、お話をさせていただければなと思ってたりするんですけど、まあ、いわゆる電力会社の、こと、まあ、皆さん最近そうですねニュース報道、いろんな各方面もうけしからんとかいろんな、風当たり、まあ、そうこの前のエネルギー問題の、まあ、話でも私も辛辣に言わさせていただいている部分もありますが、まあ、そのような形であちらこちらとですね、まあ、話題には尽きないところはあるんですけど、その中にでも、まあ、皆さんが信用できないと思ってらっしゃるところは、まあ、私も皆さんもそんな多分、変わらないと思うんですけど、なんて言うんでしょう、いわゆるもう答えが用意されていて、でそうですね、答えが用意されていて、もうそれを、まあ、みんなでうんとは言わないんだけど、そのままの状態で仕方なく、許容するという方向に、それも誰が何を言うわけでもなく、なんとなくそういう風な形になってしまうと、はい、いうことで、まあそうですね、一部の方はそんなことけしからんという風に言うんですが、マスコミもそんなこと言わないですし、そうですね、もちろんね、電力会社の方は一定の手順に従ってというようなことで、押し通してしまうという、まあそういうような部分が目立つと、でそうですね、もう最大のところは、まあ、今回の話題の、内容にも、ぐっと入り込んでくるんですが、まあ、いわゆる電力会社の、社員さんとか協力会社の社員さんを総 導入してですね、一応あの一般的な、そうですね、原子力に対する、考え方とかいうのを、討論していただこうという、まあ一応あのなんて言うんでしょう、まあ、法律的にあの根拠がある部分とない部分の会話もちろんあるんですが、まあ、それでもなんですけど、あのそうですね、まあ、知事さんとか許認可する側の方々が非常に参考にされるという、会議をですねお手盛りで作ってやってしまうという、まあ、例の、このことなんですね。でそうですね、お手盛りで作ってやってしまう、まあ、総動員して想定された、まあそうですね、質問を、して答えを出して終わるという、ことで、まあ、ひどい時になるとですね、本当に一般の方ほとんどいらっしゃらないような状態で、行われているのではないだろうかと、はい、いうふうに疑われるようなものもあると。まあ、そうですね、まあ、ここまで来ると、どう社会を信じていいのかというような、ところにあるかと思うんですけど、まあ、そうですね、まあ、国の重要な、根幹を決めるような、そういった、そうですね、影響力のあるようなものの一部でさえそのようなことがたくさん行われているわけで、まあ、一般社会までねそれを下ろしてくると、どういうことになるんだろうという、はい、ところがですね、私は非常に、前々からあの危惧をしてまして、と言いますのは、そうですね、巷にあのそういうことがものすごくやっぱり多いと、はい、いう部分で、それを鵜呑みにしなければいいんだよねっていう、まあ、話は簡単なんですけど、知らず知らずのうちに、まあ、それを信用してしまうという、はい、そういうような、部分もありまして、やはりちょっとこの辺のところはですね、きちっと、立ち止まって考えてみたいなという、はい、ような、ところとですよ、自分も賢くならなきゃいけないよなっていう、まあ、そんなところなんですけどね。で、まあそうですね、まあこれとよく似た話になる疑似科学的な、そうですね、科学的な根拠が何も関わらず、いかにも科学的に立証されているかのようなって、まあそれも世の中にすごく、まあ、たくさんあるわけで、まあそうですね、ちょっと個別にね、ものをあげるというのはあの非常に、まあ、難しいほど、もう影響力があるほど、社会に浸透しているようなものとかもやっぱあったりしますからね、まあそうですね、まあ、いろいろ、まあ、ありますので、あの気になる方は、まあ、疑似科学とでも入れて検索を、そうですね、 Google 先生でもかけていただいたら数限りなく出てきますよね。で、見事にあのそういう、科学的に何も根拠がないんですよっていう、ことが謳われていて、でしかもそうですね、本当に効果、そのことで効果があったのかどうかっていうのは、わからないというような、感じのところは辛辣にたくさん書かれているようなものでもなんですけどね、それでもなんですけど、世の中には本当にたくさんのそのような商品というのは売ってますので、でちなみにそうですね、私の身近な家族でもそういうのを、好んで愛用したりとか、はい、そういうのもありますし、まあ、私自身も、まあ、おまじない的なものかなみたいな感じで、で、そうですね、そういう部分もありますし、まあそうですね、あんまりあの堅苦しいことを言ってしまって、科学的に、根拠があるとかないとかで、そのなんて言うんでしょう、そういうのがいいとか悪いとかっていう風になってしまえば、昔からあるようなこう伝統的な、行事ごと、まあ、それで一定の費用を納めるような感じのところでもですね、これおかしいやないかというようなことにもなりかねませんので、その辺はいい折り合いというか、そうですね、ちょうどいい、あ、それこそいい塩梅がどういうとこなんだろうかという、はい、そんなところも冷静に考えつつですね、そうですね、まあこのぐらいならみたいな、こととですよ、まあ、話のネタに面白いよなという、まあ、感じの部分をも含めてなんですけど、で実際はどうなんだみたいな、 そうですね、そんなところとかが、もう少し、はい、自分の中できちっとはっきりしてるといいんですけど、もう恥ずかしながらなんですけどね、その辺がなかなか、自分の中で、はっきりはしていない部分もあったりなんですけど、後で、あ、これはこういう仕組みになってたんかと、いうようなことを気がついたり、はい、そういうようなことがあまりにも多いので、そうですね、なるだけ、個別具体的というのはなかなか、問題が問題なだけに言いにくい部分はもちろん、あるのですが、はい、今はね、なんと言うんでしょう、ちょっと調べればわかるじゃないかと、はい、いうようなことですぐお叱りを受けたりするんですが、いやいや、普段の日頃の生活の中でそんなめんどくさいいちいち神経尖らしてしてますみたいな、ところまでありますのでね、そうなんですよ。まあ、でもね、ここ肝心という時にはやっぱりそんな魔の手にかからないようにというような、ところは戒めとかなきゃならん部分もありますので、はい、そんなこんなを考えてみたいなと、思っております。はい、というわけで、そうですね、ちょっと軽いイントロダクション的な、感じも考えてみたいとなと、はい、思ってたりもしてたんですけど、まあ、なかなかちょっとあんまり獲物が浮かばんかったんですけど、まあ、それでもなんですけど、まあ、そうですね、世の中には、いろいろそういうような、まあ、楽しい仕組み、としてのそういうような、ことを分かりつつもっていう取り入れてる、部分もありまして、まあ、この辺はね、もう私自身は楽しいしいいんじゃないかなという、部分があったりですね、まあ、特に何て言うんでしょう、その、まあ、それを利用したりとか、見てる人がですね、特になんか余計前に費用を負担するとか、まあ、知らず知らずのうちになんか罠にかかると、いうような部分でも、ないですし、まあ、楽しくていいよなって、はい、思うような、ところもありますので、まあ、そんなこんなを最初に、はい、話をしたいなと思うんですけど、まあ、これね、いわゆるこれ、まあ、実際どうやねんというようなところもあるんですけど、よくね、なんか物を買いに行った時なんですけど、特に割引の対象となる人を、選ぶ的な、はい、ことで、まあ、お店側がいろんな能書きを、つけるわけですよね。今日はもうこういうなんで、こういうような、幸せな感じがありますのでって、今日は A 型の方に、限って縁起がいいのでって、このような形で値引きしますみたいな、ラッキーですね A 型の方みたいな、そんなね、まあ血液型って数種類しかないので、まあかといってね、なんて言うんでしょう、じゃあなんか証拠品を見せろやっていうことももちろんないですし、まあそんなこと言いかけたらなんですけどね、まあ私の周りには、そんな、ややこしい方はいらっしゃいませんが、それこそラジオで聞いた、まあ多分ネタだとは思うんですが、そうですね、いわゆるガソリンスタンドの、レディースデーでですね、ちょ、お姉系タレントの方が、私はレディースデーではダメだろみたいな、形でレディースデーで通ったからレディーなのよみたいな感じで、まあネタで言っておられましたが、そうですね、そんなような、まあ楽しい仕組みというか、そんなような形でですね、まあ、本当にそうですね、何がそういう点でラッキーだから A 型の方にって言ってる、そこの本当の、部分のことに関しては、いろいろな、まあ、わけのわからん理屈を、こねて、まあ、別に、本当になんか根拠があるわけではないんですけど、まあ、仕組み作りとしての、はい、そういうような、形で、まあそうですね。本当になんか難しそうなことを並べたりとかいろんなことをね、感じで。で、A 型の人ラッキーでしたね。まあこれってね、よく言う血液型占い的な、はい。そんな話と何ら変わりがなくって。まあそうですね。私の何々と何々っていう形は相性がいいから今日はこれを 方をサービスしますよねみたいな、まあ、そんな話で、楽しい、話みたいなのからですよ。もうちょっとね凝った感じで、そうドラマ性を持たしたりとか、まあ、そんなようなことは本当にごく頻繁にあったりとか、そうですね。あとはスーパーで私はこれ直接経験したことなんですけど、そうですね。いつも行ってるスーパーではないですね。近所の。それも別になんか調べたわけじゃないんですよ。別に抽選でもなかったんですけど、車のはい、ナンバーの、末尾が何々の方っていう、まあそこなんて言うんでしょう、そのスーパーはですね、なんて言うんでしょう、その車に関する小物の、はい、反則会みたいな形で、そのような末尾が何々のお客様にはさらに何々ですみたいな、まあそんなね、まあまあそんなもん軽い罠にはまってるんかもしれませんが、まあでもそうですね、実際にナンバーを証明するような何もないわけで、そうですね、言っていただいたらそれで結構ですみたいな、形で、まあ多分そうですね、本当にそれで欲しくって買いに行った人も半分ぐらい、買う方もですね、なかなかその辺に関しては、本当に正直なのかどうかなのかっていうのは、はなはな疑問なところもあるんですが、はい、そんな、ことも含みつつなんですが、まあそのような形で面白いし楽しいよねというような、そういう、はい、仕組みっていうのがですね、そうですね、結構頻繁に、用いられてるんではないかなと、はい、いう感じがしますね。で、そうですね、まあこういう、ことをあんまり、けしからんというような、感じのことをですね、言われる方は、まあ、本当数少ないんではないかなという、まあ、そうですね、そういうような、まあ、物を売り買いすること自体があんまりいいというような、形の、行為だとは思わないという方も世の中にはいらっしゃいますので、まあ、そういう方々、まあ、以外はということをあえて申し上げさせていただかなきゃならんのかもしれませんが、そうですね、まあ、楽しくっていいやなという、はい、そんな形の、ところで終わってしまうんだろうなと、はい、いうようなことなんですが、まあ、ところがなんですけどね、まあそうですね、まあ、そんなちょっと笑って済ませるような、ところからなんですけど、まあ、これは、はい、その、なんて言うんでしょう、まあ、いわゆる詐欺に引っかけるとか、はい、そういうようなことではもちろんないんですけど、今よく言われるのが、インターネット上の、桜の問題をよく、頻繁に、取り上げられて論じられておりますが、まあ、いわゆるそうですね、芸能人の方とか、まあ、有名ブロガーさんになるんですかね。よくその辺は、わかりませんが、まあ、インターネット上で有名な方ということなんでしょうか。そうですね。なんかこう、一定の影響力を持った方々がですね、まあ、本当は、その商品の、はい、ことに関してほとんど知らないにもかかわらずという、いかにもこう、知って、まあ、使ったりとかいうような形で、この商品はこういうようなことでこういうことがすごいんですよねという、ことをこう何気なく、そうですね、ブログとかで紹介したものがですよ、ものすごく売れるとか、はい、いうような、ことで、まあ、実は、なんか、他の、そうですね、そういうのをウォッチしていらっしゃる方がいらっしゃいますので、聞いてたら、ブログで紹介してた商品と違うものを使ってるじゃないかみたいなね、そんなツッコミがあったりなんですけど。まあでも、そのような、なんて言うんでしょう、商品の斡旋という目的ではしてないので、同様という意見はあったりするんですけど、まあ、それをどういうふうに、捉えるのかというような、ところは非常に難しいことであって、そうですね。まあでも自分が、まあ、ウォッチをしてて、あ、この方はすごい、何々だよねと思ってる方がなんかこう、おすすめされてたり、これはいいんだよねというものをポッと買ったりするということは、まあ何気にあったりするわけで、そうですね。まあありますよ。まあそうですね。 例えばなんですけど、まあそう、例えばって言って、私がまあまたその受注にはまってる可能性はあるので、ちょっとお恥ずかしいし、誰々の何ということは言わないですけど、とある経済評論家さんがですね、うまいと言ってらっしゃった、お酒。なんかね、ブログで紹介されてたんですよね。で、どこどこの何々で行って、地酒の何々が美味しかったんだよね、みたいな話だったんですよ。で、そうですね、思わずなんか、楽天さんで検索をかけたら、なんか売ってるとこがあったので、思わず買ってみたり、はい。そんなことがあるわけで。まあ、結構ね、案外ね、これ引っかかるんですよ。引っかかるんですよって、まあ、それは別に引っかかってるんではないんでしょうけど、案外そういうことあるんですよね。まあ、皆さんはどうでしょう。そんなことは、そうですね。なかなかやっぱり日頃気ぃつけてるから、ミリお前みたいにそんな風などんくさいことはないよとおっしゃる向きもあるかもしれないですが、あとそういうことに始まってね、まあ、実はそれが本当に商品販売目的のカップリング記事だったっていうのはよくあったり、まあ、中には本当にね、一番最後のにもう本当にこれはなんかこう広告の一部ですみたいな感じであったりとか、スポンサーは何々とかって入ってたりとかっていう、まあ、インターネットのそのいわゆるブログとかホームページとかなんか消化記事ですね、そんなんとかもあるので、ちょっとうっかりという、感じのとかもありますよね。で、そうですね、もっと手の込んだものもあるというふうな、形で、まあ、これはことの信憑性は分かりません。で、なんて言うんでしょう、告発的な、まあ、こういうような会社なんだここはみたいな感じのことで書いてらっしゃるソース元も、私自身確認したわけではないので、どうなのかなと、思うような、感じもありつつなんですけど、一応仕組み的な説明が載ってたので、そういうのを確認するとよくできてるんですよね。そうですね、いわゆるぶら下がりと言われる、系統の、まあ、一つの、まあ、ホームページというかブログを基準に、まあそうですね、母艦みたいな形にしまして、すごいコメントとかが活発に寄せられてるわけですよね。で、購入体験記とか何でしょう、使用感想的な、はい、そんなことがこう、まあ、書いてあって、本当に、そうですね、もう誰も懸念の持たない主婦層の方々が、頻繁に書き込みとかしておられて、で、まあそうですね、自分はいつも信頼してる、そうですね、商品を選択するのに基準に選んだのはこういったランキングサイトがあるみたいなね、まあ、ちょランキングサイトとかが紹介されてるわけですよ。で、そうですね、そのランキングサイトは、まあ、そう、一応趣味的な感じでやってるんですよねみたいな形で、で、そうですね、まあ、いわゆるまあ、そのランキングサイトは全部広告が埋まってまして、まあ、まあ、楽天さんであったりアマゾンさんであったり、まあ、どっか飛んでいっちゃうという、あ、まあ、リンクを踏むと飛んでいくという、まあ、そうですね、まあ、それで、はい、いわゆる広告収益という形で、はい、それは儲けてるんでしょうか、そういうパターンとですね、まあ、実際にその商品を囲い込んでしまうというか、はい、いうパターンと、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、その何て言うんでしょう、記事を見てますと、本当に何て言うんでしょう、そのランキングサイトとか、多分何て言うんでしょう、書き方としては、まあ一人の方がというか、一つの団体が多数そうやの、そういうなのを、利用地か制作してまして、ランキングサイト形式のもので、もうブログを本当に例えば10なら10、20なら20、30なら30っていう、ものすごく大掛かりな感じで、ブログを、はい、作ってですね、全部そこのランキングサイトに向かうようなっていう、まあ、まあ私みたいにそうですね、私もまあ一ブロガーでもありますので今してますけど、まあほとんどそうですね、アクセスはひどいもんなんですけど、まあ、ちょこちょこっと有名ブロガーさんというような形の方であれば、すごい、アクセスが稼げるわけでという、で、それでそうですね、 そういうようなアクセスを稼げるブログであれば、またこれブログランキングっていうのもありましてね、まあ、そのブログランキングで上位になるとやっぱり見ていただける可能性も高いということで、まあ、さらに、見ていただけると。で、まあ、その一連のやり取り自身を、まあ、もちろんそのブログランキング自体は、まあもちろん自社で用意したりとかいろんなこともあるんでしょうけど、まあ、一般的な、ものも利用してたのもそうなんですけど、まあ、そこら辺の一連のことを仕込み的な形で、活動して、しかもそうですね、いわゆる私はよくやり方を知らないんですけど、ブログが上位にそのランキングされるような仕組みとかも、まあ、徹底的に、考え抜いてですね、やっておるという、まあ、そのような本当に、まあ、どうやってするのか、それを教え、それやり方を教えてくれよみたいな、そんな、ことを思ってしまうようなぐらいにですね、なんかこう、仕込んであるというようなことが書かれてるんですよね。で、そうですね、まあその、はい、まあブログでは極端にその A という商品を購入して、本当に何々の、評価通りこういうことでしたっていう、まあ説明に始まるわけですけど、まあそのランキングサイトに行くともうちょっと凝ったことまで変えたってね、そうですね。で、なんか個別な関係はありませんとかっていうようなことを書いてあったりとか、はい、そういうような、感じのことももちろんあるんですけど、まあそのような形で、でもまあ、囲い込みで、はい、そうですね。しかもリンクを踏んで、それで購入したら、まあまあさらにそこでお金が落ちるみたいな形で、で、そうですね。ちょっとなんか面白かったのがなんですけど、一応まあなんて言うんでしょう、そのランキングサイトって直接その販売ポータルへ飛んでいったりする場合があるので、まあそういうことであったら、その通信販売の法律上に問題が出てくるような、場合があるので、一応表記してあったりするんですけど、ことごとく細かい詳細は載っていないみたいな形で、ああ、なるほどって、まあサイトの運営者もなんかそうですね、その別に個人の名前が書いてるわけじゃなくって、なんかこう、例えばなんとかかんとかランキングっていう、ページであったら、そのなんとかかんとかランキングっていうことがそのまま書いてあったりとか、まあそうですね、お問い合わせはこちらへって書いてあるメールアドレスも、まあ、いわゆるその一般的に、言うところのホットメールであったり G メールであったりとか、いわゆるまあフリーでね、取得できるという、ものであったりとかっていう、まあ、そんな、ことが圧倒的に多いというような、まあ、その方はそういうふうに、指摘をされておりまして、で、そうですね。まあでもランキングサイトはよくできてますね。口コミ、とかもなんかこういろいろあって。で、よそのサイトもなんか、別にカップリングしてるわけじゃないんですけど、そうですね。まあ例えば、有名な、価格を比較するようなサイト、まあいくつかありますけど、そういうようなところにもなんか表記として比べられるようになっていたりとか、まあその辺は本当になんて言うんでしょう、仕組みとしてはよく考えてあるなとか、できてあるなというような、感じですね。まあまあそれはそれで、なんて言うんでしょう。まあ、どちらかと言ったら、その、広告収益を、目的に、しているような、なんて言うんですか、サイトの罠なんだみたいな、はい、そんなことが書いてあったり、まあそれを罠といえば罠なんかという、まあでも、そうですね、欲しくないものを買うわけじゃないので、いいじゃんっていうようなところなんでしょうか、多分、うん、私は単純にそれを考えて、まあ、けしからんと怒ってられる人は、そうですね。まあでも、うん。まあ見つけたのすごいよなと思いますね。なんかそれ根拠があるのかっていうようなことも突っ込みたくはもちろんなるんですけど、まあ言われてみればという、はい。そうですね。まあいわゆるこうフォーマット化されたようなものが随所にありますし、言われてみればそうかなという、感じで。で、そうですね。ドメインを、はい。取ってるような、感じのところでしたら、ドメイン取得時の、情報とかもある程度、検索で見つけられたりするので、こういう結果でしたみたいなことまで、合わせて載せておられたりとか、はい、そんなことも、書いてて、なるほどと思って、まあ、見てましたけど、まあ、そうですね。まあ、私のようなものは、そうですね。そこまで検索かけて見るわけじゃなし、 うん、多分そうですね、そういう方がもしかしたらそういうことなんじゃないかと、はい、指摘を、されなければ本当に、分からずじまいということで、まあそうですね、まあでもまあ勝った後なんで後の祭りなんだよねみたいな、そんなことかもしれませんが、まあそうですね、世の中にはそんな見えない魔の手があるというようなことを、そうですね、まあ、見ず知らずの方に、指摘されて、まあ、ハッとした瞬間でもあったのですが、まあ、皆さんはそういうご経験あるでしょうか。はい、というわけでそうですね、桜、うん、お手盛りやらせ、そんな言葉が、たくさん乱立する今日この頃、社会の罠について、考えておりますが、そうですね、ここで、まあ、ちょっと外すことは、できない、問題の中の一つに、いわゆるそうですね、番組の中で、特定の、そうですね、スターを過剰に取り上げるという、まあ、テレビ局の、いわゆる、フジテレビの、はい、韓流の、スターの問題についての、はい、ことも少しという、ところなんですが、どうなんでしょうね。いわゆる本当のところはわかんないですね。私では。まあ確かに、なんて言うんでしょう、意図を持ってたくさん、番組の中で話題にされているような、感じとも受け取れる、雰囲気というのは確かに言われてみればそうだよなっていう、ところなんでしょうが、そうですね、まあ、それでも広告元とかですね、まあそうですね、広告をアサインしている、いわゆる広告代理店の圧力があってうんぬんという話もよく言われておりますが、本当のところはどうなんでしょうか。そうですね、まあ多かれ少なかれ持ちつ持たれつみたいなところがありますので、まあ、ビジネス的な、部分と、いろんなことが相まって今のような、感じの結果になってるんだろうなという、感じの向きはもちろんあるんですけど、まあどうでしょうね。でも、よく一般的に言われてるコンテンツが安いから、なんて言うんでしょう、そう収益性にかなってるんだっていうようなところは、まあ間違いのないとこのようですね。まあ確かに、フジテレビさんは、そのような形で言及したりとか、まあもういろんな、ところでカップリングしたりとかいうのは、特に多いというような感じのことは指摘されてるのは、まあそういうことなんだ。あ、そういうことかって、まあ思うような向きもやっぱありますよね。確かに多いような気がします。だからといって、まあ、他のとこは全くないのかって言ったらそういうわけでもないというね。同じものが同じように被ったりということではもちろん、ないですが、やはり、その辺はそうですね、ビジネス的な、ところが絡んでるんでしょうか。はい、そのような感じにも受け取れるんですけど、まあそうですね、それを、やらせというのかどうかという、問題は非常に難しいところがあって、そうですね、まあ、確かにその問題になっている部分というのは、許認可のある、はい、メディアがそういうことを、するというのはどういうことだというようなところで、そうですね、まあ許認可で誰でもできるようなものであったらこういうような話は、ないんでしょうね。そうですね、まあ逆に 100% それみたいな感じでも、まあ、許容されるんだろうなというところなんですが、で、そうですね、問題に、なってる、ところっていくつか、まあ、ポイントはあると思うんですが、今日ちょっと私が、話題にしているような、部分というのは、知らず知らずのうちに、そのような話術を駆使してあたかもそうかのようにという表現のここの、部分なんではないかなと思うんですが、まあ、例えば、まあ、私の友達でなんとかっていう韓国のスターがいるんですよねというような、ことをバラエティ番組で言うと、まあそうですね、まあ、本当に友達なんかどうかが怪しいみたいな書き込みがあったりとか、まあ、なんか漫才師の方が、そういうふうに、 言ってらっしゃって、まあ、片一方はスターさんらしいんですが、どうにでも不釣り合いだろうみたいな感じで、記事というか、まあ、そのように言及されているようなものをインターネットで見かけたんですけど、まあ、確かに言われてみればそういう感じしますよねって。でも逆にあの漫才師の方がその韓流スターの友達だったらいけないのかと、ふっとそういう、怖さも感じつつなんですけど、まあそうですね、まあでもどこまでがどうっていうような感じは難しいですけど、まあどう考えても日頃から付き合いありそうでないというのは、まあ、間違いのないような感じにも受け取れますので、そうですね、まあ大人の事情っていう、言い方をしてしまえば、丸く何でも片付いてしまうんですが、そうですね、まあ、それとなくプッシュするのはお許しいただけるんじゃないですかっていう、まあ、先ほど言ってるように楽しい範囲ですからみたいな、感じのとこなんでしょうか。まあ、ところが、受け取るが、受け取る方はそういうふうに、まあ、意図を持ってそういうふうにしてるだろうと、はい、いうようなところで、まあ、こうそうですね、許容できないっていう部分があるというようなことで、まあ、あのような形に、なってるというような、ところなんですかね。まあでも私は個人的には、やりすぎじゃねえのと思うのはたまにありますね。はい、いわゆる、はい、韓流スターもそうなんですけど、あの番宣というやつですかね、番組宣伝のためとか映画の、カップリングしたような、ちょっと行き過ぎるかなっていう、まあ、なんて言うんでしょう、大掛かりな公演がある前は必ずっていう、まあ、もちろん、なんて言うんでしょう、まあ、もちろん宣伝媒体ですからね、そのようなことっていうのはそうなんでしょうけど、だから線引きができないですよね。いわゆるもう少しすればなんて言うんでしょう、まあ、これね本当に一部、分断家の方がおっしゃってたんですけど、コマーシャルなのか番組なのかがもう垣根がなくなるんじゃないかっていうことをおっしゃるんですよね。で、言われてみればそうだなっていう。だから今までは最低限でも、ここからここまではコマーシャルで、ここからここまでは番組でっていう感じにこうあったわけですよね。で、まあ、実際講演活動とかを宣伝する場合にコマーシャルという形で費用を払って宣伝するというのも一般化されてるわけですよね。まあ映画のコマーシャルなんか特にそうですよね。で、まあそれを番組の中で取り上げてやるという、まあ、いわゆるカップリングみたいな形で、で、そうですね、紹介する方ももちろんネタは欲しいですし、まあ、なんて言うんでしょう、ある種いろんな、そうですね、利益関係というか、そのいわゆるウィンウィンの関係というやつなんでしょうか。まあ、合致したところでそういう風にするという感じで、まあそうですね、それでお金が動く動かないとかありますからね、まあ、特にそうですね、 DVD とか発売しましたよ的な話になるとお金が実際に動くということになるので、まあまあその辺のところが、問題となるのでしょうか。でもどうなんですかね、その経済的になんか動いたらアウトで動かなかったらアウトじゃないって、そんなことを言いかけたら、一応そうですね、動かないってことはありえないわけで、ね、映画見に来てくださいよっていうことでも、実際に、映画見に行くっていうところに、まあ、お金は、まあ、見えないところで、発生するわけで、まあ、そのことを度外視にやっぱり考えられないという部分はやっぱありますからね。で、まあ、ちょっと先ほどの、分断化の話に戻るとなんですけど、で、曖昧なこうボーダーがですね、まあ、青と白みたいな感じのイメージで言っておられましたかね。こうボーダーの、まあ、T シャツみたいな思い浮かべていただければ。で、どんどんどんどんこう侵食されて、こう水色っぽくなってくるわけですよね。混じり合ってきてっていう。で、うにゃうにゃうにゃというような、で、ボーダーという文様がなくなるみたいな、そんなシャレた表現をされておりましたが、そうですね。いわゆるグルメ系のテレビでもどうでしょうね。なんか、まあ、よくこれは、書籍とかでも辛辣に書かれてますけど、本当にそれ調べたのかいとか、本当にあれだったのかいとか、まあ、いろんな、ことがあったりね。前になんか一部指摘をされてたのは、まあ、事実関係としてはそういうことだったらしいんですが、なんかこ、テレビ局の関連の会社が、そのような、なんて言うんでしょう、その、まあ、ランキングではないですけど紹介するような、 出版物ですかね、そんなに関わってたとか、まあ、制作だったのか実際に出版されてたのかっていうのはちょっと私は忘れてしまいましたけど、まあ、そのような、ことがあってという、まあでも、はい、そういうことっていうのは、細かく調べれば、なんて言うでしょう、先ほどのランキング比較サイトじゃないんですけど、絶対出てきますよね、どう考えたって。まあ、それを、はい、どこまでが許せて、どこまでが許せないのかというような、ところの、さっきの話にもなるんですが、まあ、私は、そうですね、個人的には、その先が非合法な活動であったらアウトかなと思ったり、いろんなことを考えるんですけど、皆さんどうですかね。まあ、非合法な活動ってどういうこと、いわゆるそうですね。まあ、思い浮かぶのは出会い系サイトのご紹介のメールみたいな感じですかね。どうでしょう皆さん、メールむちゃくちゃ来ますかね今でも。私は非常によく、自慢じゃないですけど、その迷惑メールと言われるやつなんですけど、ちょっと話ぶっ飛んですいませんね。よくいただくんですけど、まあそうですね、だいたい2、300通ぐらいは常に、溜まるような感じになるんですかね。まあ、多分全部集計したことないのでわかりませんが、すごい、数になると思いますけど、そうですね、まあ、本日はですね、あなたが当たりましたっていう。何が当たったかというとね、宝くじの権利ですね。当たりましたよ。こういうなんとかね。あと、そうですね。お友達になってあげますっていう。私綺麗なんだけどどうみたいなやつですね。いい話やな、それ。とかですね。メッセージをお預かりしていますって、そういうのありますね。まあまあ、こんなんたくさんあるわけですよね。そうですね。私みたいに、ごめんなさい、写真も送ってるから見てね、みたいなことが書いてて、私みたいな友達がいっぱいいるんですよね、っていう。だからそういう会に参加しませんかってお誘いですね。ブランドもたくさん扱ってますって、とかですね。まあまあ、そうですね。読み上げていったらキリがないんですけど。まあ、こういうのはアウトでしょ。と私は個人的に思ってるんですけど、いわゆるこれまあ、全部女の方の個人名で来てたりとか、最近もろに中国語とかで書かれてるので、一体何のこっちゃわからんみたいなのがあるんですけど、あとそうですね。これ別にメールに限ったことじゃないですし、私自慢じゃないですけど、ツイッターでもよくいただきますし、そうですね。メールアドレスがいきなり来て、いわゆる携帯のメールアドレスですかね。連絡待ってますとか、そんなんですね。あと、暇だから遊んでみたいな、そんなんとか。Facebook でもありますね、何度か。ありますね。だから、そういうなんは、もう完全にそうですね。私が全然存じ上げない方から、いきなりということなんで、まあ、そうですね。私のファンの方が世の中にいるかどうかは私はよくわかりませんが、まあ、多分そんな方いらっしゃらないので、明らかにおかしいのお前という、そんなとこにはなるんですけど、こういう、もろに桜系ですよね。っていうのは、許せないでしょうということなんですけど、これ実際、まあ私はご連絡したことがないんですけど、多分ご連絡していろいろすると被害に遭うという、お任せのパターンになるのか、ウイルスを植え付けられるのか、あとどうでしょうね。まあそうですね。出会い系サイトでしたら、いわゆるポルノ系のなんとかのサイトに登録、されましたので、金を払い的なことになったりするんでしょうか。そうですね。まあまあ、そんな感じがオチなんでしょうか。よくわかりませんが、そこまではまだ行ってないですね。でもまあ、この辺のところも本当にどこまで許容できるっていうのは、もうこれは今のはアウトでしょうっていう話はあるんですけど、そんなこと言いかけると、Facebook でも何でもそうなんですけど、ゲームのお誘いね。非常に多いですよね。もうあれも私は完全に社会の罠だと思って声を大きくして言いたいんですけど。何が罠かっていうと、結局、入り口は全部無償なんですけど、まあ私、拙い英語力なんで、最後までは読めてないですし、そこまで詳しく見てないんですけど、途中から、いわゆるペイメント方式がいろいろこうありまして、 いわゆるこういくつか中で、購入しなければいけないみたいな、とこに行き着くという、まあ、ゲームも中にはあるわけで、まあ、そう、無償だったらいい、なんて言うんでしょう、途中から優勝だったらアウトとかっていうような単純な、決め方ではもちろん、ない部分ももちろんあるんですけど、でもそうですね、自分が興味なくって一方的になんかわけのわからん形で送られてくるゲームの誘いとか、あとはまた紹介ね、していただける方っていうのもいるんですけど、紹介者が知らないうちにメール出すでしょ。Facebook でもなんとかね。で、最近 SNS とかでもそうなんですけど、なんかで入れると、勝手に紹介文が行ったりとかっていうような、なんか一応、もう、スパムと言って多分いいんでしょうね。もう私はそのように認識してるんですけど、そういうなんとかもすごい多いですね。まあ、だから、それは許容できるのかできないのかって言ったら、多分私はこう個人的には許容できないですよね。まあ、あからさまにしろということなんですけど、もう、なんて言うんですかね。悪意を感じるんですよね。その、何気ないというより、なんかシステムがわからないお前らがバカなんだっていうような高圧的な態度が気に入らないんですよね、まず。まあ、それだったらちょっとね、へりくだったような感じのところで、こういう楽しいのもあるんだけどさって言ってるような感じの、まあ、先ほどのテレビの話題じゃないですけど、そういうのの方の方がまだ、個人的にはなんですけど、なんて言うんでしょう。まあ、罠としてのその、あれは、その、なんて言うんでしょう。こいつら悪い感じがするなっていう、はい。ワルドというのは少ないような、テレビ局の方がまた少ないような感じが、個人的にはするんですけど、まあそうですね、それでもやっぱさっきの話じゃないですけど、許認可得てるんだからっていうところの部分は大きいかもしれませんね、はい。まあそうですね、この、今言った、インターネット系にまつわる、なんて言うんでしょう。桜的な話。もう本当に尽きないほどたくさんありますよね、本当。これもより話を複雑にしてるのは、結構なんか、雑誌とかのカップリングでインターネットも両方手当てるっていうような、感じのところで。で、そうですね。まあ、グルメ系の話でもそうですし、実際、そのような、桜的な活動が、確認できましたというのも、まあ、それは昔からあったりするわけで、まあ、そうですね、それを、まあ、真に受けて、食べるわけですけど、まあ、これでもね、先ほど言ったみたいに、いらないものを食べに行ってるわけじゃないので、どうなのかっていう問題とかいろいろあって、で先ほどのその出会い系サイトの非合法になるとはまた違いますよね、感じがね。まあでも、そんなところをいろいろ考えていくと、そうですね、世の中にその祭り上げられてるとかって、祭り上げられてるって言ったら、まあ語弊があるかもしれないですけど、いろいろ一般的に言われてるものっていうのは、案外、答えとか物事がすごく段取りされていて、そうですね。うっかりと気が付かない人は、そうなのかなって単純に思ってしまったりすることってよくあることで、よくよくいろんなことを突き詰めて考えると、周到になんかいろいろ用意されていて、そうですね、答えとか、道筋とかが出来上がってる、ところの上に、うかうかしてるとポッと乗っかって、はい、そのまま行ってしまうんではないかなという、まあ、そんな危険な香りがプンプンする、世の中だというようなことは間違いのないことで、そうですね、ちょっとやっぱりしっかりしないといけないなと、はい、改めて思いました。はい、そうですね、また分かりにくいことをうだうだと並べてしまいましたが、世の中にはたくさん見えないようなところで、頭のいい方がですね、道筋をつけて、そうですね、そこにお前らうまいこと歩くんだよというような、悪意があるのかないのかは別とせよ別にせよなんですけど、そういったことは、よくあるんだと、はい、いうようなところを少し、頭の片隅にちょっと置いといてということなんですけど、 ちょっとこれから何をお話をするかって言ったら、まあこういう、まあもちろん今日の趣旨は、こういう世の中の、罠にはまらないためにって、まあ罠と言っていいのかどうかはわからないですけど、はまらないために、まあ、私自身しっかりせねばというようなところなんですけど、そうですね、人の心理をうまく多分ついているんでしょうねというところなんですけど、まあランキングサイトね、なんで見るのかって、もう単純に、絶対的な価値観というのは自分の中にないから、もう人がどういうふうに判断してるのかっていうような、ところをですね、頼ろうとする。まあその意識の表れですよね。で、私自身も非常にランキングサイト、まあ、実用のある部分は、まあ、価格とかは実用のある部分なので、また今言ってる意図とはちょっと違いますよね。価格を調べるっていうのはね、評判とか評価とかそういうなっていうのは多分そうですね、絶対的な、自分の基準よりも、相対的にみんながどういうふうに思ってるんだろう、思ってるんだろうということが気になるということで、まあ、見てしまうという部分なんだろうなと、はい、まあ、自分ではこのように、思ってしまうわけなんですが、まあ、これ、はい、別に悪意があるにせよないにせよ、これを先ほどから繰り返しておりますが、世の中ってそういうの多いですよね。例えば値段的なことでもそうなんですけど、なんか そうですね、波上特上みたいな形であると、なんか上ぐらい頼んどこうかなみたいなのあるじゃないですか。そんな言っとんの俺だけかな。いや、なんかそんなことありません？今のじゃあ選択しにくいんだったら、そうですね、まあ松茸梅特 A みたいな感じですよね。うん。何が言いたいのかっていうとなんですけど、まあ、4つとか3つぐらいに分かれると、大体こう真ん中の上とか真ん中辺みたいなね、ものをやっぱりたくさん選ぶ傾向にあるというか、まあ、これ統計としてきっちりそういうのが、ま、出てるという、まあ、そうなんですよ。決して前もよく言ってますけど、物って合理的に判断しそうで、しない部分と、まあ、もう本当に合理的に判断する部分とっていうのが極端にあるわけで、で、そうですね、長いことは商売上、経験値が、豊富な方で、そうですね、考えされていらっしゃる方っていうのは、この辺のところをですね、学問としてじゃなくて、経験としてすごい分かっていらっしゃるわけで、で、そうですね、物の配置もみんなそうですね、なんかそういうような、そうですね、特殊な、こう、因果関係まではいかないですけど、まあ、割かしそう、なんかそういう風に言えるようなっていう、まあ、そういう傾向にあるようなみたいな、そういうような、はい、経験のところは大いに、これは罠って言ったら失礼ですね。はい、テクニックとして、はい、たくさんあるわけで。そうですね、いわゆる目線の高さの商品配列とかでもそういうような向きがよく言われてますよね。まあ、だからなんですけど、そうですね、どこに何が置いてあっても、まあ、どこに何がいくらであってもということなんで、そうですね、特に有名な人が評価しようがしまいがというとこなんですけど、まあ、今日の、はい、この話の出口っていうのは、まあ、実は私はこれ喋る前から一つ結論が実はあったんですけど、あ、でもね、うん、そうやって考えていって、やっとここまでたどり着いたんですよっていう、まあ、プロセス的なところもあって、まあ、バラバラと分かり、わけの、分かりにくい話を、してきてる、部分はあるんですけど、まあ、そうですね、まあ、かなり難しいんですけど、まあ、自分がその思う的な価値に値する、まあ、それが金額の話であったら金額ですね、いるかいらないのかの場合は、価値に値するもの、そうですね、例えば、私の仲良くしている何々さんが持ってるから私も買うというような、そういうような感じじゃないですね。有名ブロガーの何々さんが使ってるから私もそれを使おうとか、そういうなんじゃないですよね。自分がそれがいるのかいらないのかっていう、まあ、この、直接的であって、まあ、絶対的な価値観みたいなとこですよね。そうですね、何々さんが言ってる何々とかっていう、ことではないということですよね。これ非常に、難しい、ことなんで、 明日からこんな強く生きていけるかなと思ったらとても強く生きていけないので、もう何回か、騙されたりいろんなことに右往左往されたり、しかもそうですね、わからないことをアドバイスを、お願いしてみたり、いろんなことをして、生きていくのですが、これからも、まあ、できるだけそうですね、このような、まあなんかね、うん、自分の中で解決する、合理的な判断だけが全てというふうなには思わないですけど、実際被害が出る場合ありますからね。先ほど以来言ってる桜的な非合法な活動のことに関してはそういうふうにことになりますし、そうですね、まあ、一部、国の根幹をなすようなことでやらせを、頻繁にやってるとかっていう、まあ、そういうようなことはかなり問題であるから別問題に、ということにはなるんですけど、まあ、それ以外の、はい、どこ、はい、ここら辺のことに関してはなんですけど、そうですね、笑ってごまかせる範囲という、楽しい範囲というのと、うーん、そうですね、実際に、一生に一回ここまで勝負かけてみるかみたいな、なんかこうすごい感じの、そういったそういうような勝負するシチュエーションもあるかもしれないですよね。で、来たるべく、はい、そういう日、そういう、日がないとも限らないですし、まあその時のためでもあるということなんですが、まあそうですね、迷いながらもその時には自分が持ってる内なる答え的な、はい、そんな感じの価値観だけで、そうですね、それらがいるとか有用であるとか、ああそういう切り口も面白いねよねとかっていうような、そうですね、ことを楽しめると、はい、いうようなのが、まあ、最後の、答えの出口なんだろうなと実は思ってたんですけど、いかがだったでしょうかっていうことなんですかようわからんこという、多分、まあ、このままさらさらとエンディングに行かせていただきますが、まあ、ようわからんわというところなんでしょうが、そうですね、でも本当にどこまでがどうでって疑い出したらきりないですし、まあ、なんかインターネットとかテレビとかそんなんだけということで実社会にもありますよね。まあ、これは本当に有名な編集者さんとかがですね、よく言ってるんですけど、なんかこうイベントするときにね、ある程度こう見込めるようにって、まあこれ桜っていうのとまずそういうのじゃないですけどね、見込めるような、何かがなければ、ことを起こすに値しないみたいな感じのことで、まあそうですね、真正面にバーンと当たって、やって得られる結果って、まあ、時にはそういう冒険っていうのも、必要なんでしょうけど、まあ、企業はね、営利企業なんでね、ある程度数字が見られる、出せるとか弾き出せるというのも大事な部分でもあるので、そこら辺のなんて言うんでしょう、まあそうですね、それを大人と言ってしまって言葉を濁してしまうとあれなんですけど、そこら辺のことをうまく、使い分けもしながら生きていかなきゃ、ならんのも事実なんでね、そういうような部分とですけど、そうですね、まあ実際問題なんですけど、まあ最初に、血液型の相性的な話とか占い的な話とかいろんなことを最初にお話ししましたが、まあ、あんなんでも実はそうですね、小一時間みんなで遊べるわけで喋ってるとね、まあ根拠があってもなくてもっていう、まあそういう円滑な部分と、うん、ここまでのことを言われちゃうとかここまでのことをあれされちゃうシャレにならないよなという、そうですね、まあ、自分の中でどういうような部分までが、許容できたという部分ですよね。まあこれこのボーダーっていうのが、あるのとないのではえらい違いで、そうですね、まあお友達が多ければ多いほどなんですけど、まあいろんなことをいろんな形でいろんなご提案を受けたり、いろんなことが、まあそうですね、そのご提案の裏にはもちろんいろんな、絡んでくるような後ろの、ものっていうのがたくさんあるわけで、そうですね、この荒波、そうですね、いかにこう生きていくかというのは非常にそのような、みんないろんなものを背負ってくるわけで、そうですね、私もいろんなものを背負ってますからね、その中生き抜いていかなあかんという、そういうことがありますので、そのそうですね、許容できるそのような、うん、範囲と、まあ、絶対的に自分で持っている価値と、 しかもできることなら技巧的になんですけどね、こういう仕組みがあるのかという部分と、できたら技術的な部分ですよね。知ってれば知ってるに越したことないですよね。まあ、うん。まあ、それがまことしやかに全く根拠のないところで言われてる場合もありますし、そこら辺の、ソース元とか、もちろんこれは最終的に各個人が判断せねば、なら部分でね、よく言われる、まあ、ちょっと前のあれですかね、配信でも言いましたけど、ものすごい有名な、大学の先生であっても、そのなんか物事の判断を人気で見たっていうようなオチがあるような話をがあるぐらいで、そうですね。まあそんな人気者だから大丈夫だろうみたいなことで思ってたんだが、そういうことだったんですかみたいな、そんなコメントが、聞けてしまうようなことがあるぐらい、そうですね。まあ、なかなか合理的とは言えない判断するっていう、ところはどうも、まあ、外国人より日本人はそのような傾向に強いというのはよく、まあ、そうですね。確かに個人主義じゃないですからね、まあ、そのような形でみんな概ねこうやって言っていれば大丈夫だろうという、まあ、そうですね、概ねみんながそう言ってたら大丈夫だろうというようなことは案外、大丈夫じゃないかもわからないと、はい、気をつけながらですね、はい、生きていかなきゃならんので、私はそのようにしてみたいなと思っているのですが、そうですね、まあ、そんなようなことを、お話ししながらですね、大体今日で、ちょっと待ってくださいね、そうですね、もうあと数えるほどになってきましたね、というような、ところまで、配信を進めさせていただくことが、まあ、できました。そうですね、ちょっと年超えるような感じになるんでしょうかね、まあ、実はお前まだ数えとらへんのけって言われそうなんですが、まだ見てないんですね、すいません。今、ですね、収録させていただいているのがボルテージ96で配信させていただく予定のものになっておりますが、でそれをそうですね、今日除いては、大体あと3回くらいで完結するような、そうですね、1つ超えるとか2つ超えるぐらいの、感じになるとは思うんですけど、で、振り返りみたいなことをですね、毎年、年末にはさせていただいてますので、そんなことも含めて実は、もういくつか、まあ、今日みたいにわけのわからん、はい、話をさせていただくことになるかもしれませんが、そうですね。まあ、ぜひとも、まあ、正直言って、もうこういう、難しいような、ところ、まあ、そうですね。人々が楽しんでくれるというのは多分対極にほど遠い話かもしれませんが、こんなことがですね、本当に日頃、そういうようなことを考えて、やらなきゃダメだなと思ってるんですよねっていうようなところもあえてお話しさせていただきたい部分がやっぱありますので、そう、もう、うん、少しなんでね、その、振り返りの部分とはさせていただきたいなと思ってるので、まあ、その辺のところを本当に早急に、スケジューリングをしなせねばと思いつつなんですが、ちょっとね、クリスマス需要的な感じでドタバタとさせていただいておりまして、なんだかよくわかっておりません。しかもそうですね、こうやっていつも好き勝手、録音させていただいて、ハンスケさんにお渡しして配信をさせていただいているにもかかわらず、最近ハンスケさんともね、お話がちょっと、個人的にはなんですけど、できてないので、その辺のところもそうですね、まあ、メールでもいいからなんかしなければならないと思ってたりもしている部分もあるので、その辺のところも、含めてという、はい、ようなちょっと裏話的なことも最後にお話をしつつなんですけど、そうですね、健やかな気持ちでフィナーレまで迎えられればと思っておりますので、もうしばしお付き合いを、していただくということになりますが、そうですね、最後まで変わらぬご贔屓をお願いをいたしておきます。というわけで、本日、アンナチュラル、社会の罠にはまらないようにという、はい、そういうようなテーマでお話をさせていただきました。というわけで、ミリアクニャがお届けをいたしました。また次回もよろしくお願いいたします。さようなら。